恵み深い天のお父様、私たちが旅をする時も穏やかな日々にも、あなたは変わらずに寄り添ってくださって、涙の谷を過ぎる時も、また神様に喜びの歌を捧げる時にも、麗しくご一緒してくださるので、本当に改めて感謝します。またヨーロッパを巡る旅も、神様がご計画くださって、よくしてくださってありがとうございます。またその間の教会もかえって祝福してくださってありがとうございます。また昨日は福島県であれほど人が集まったことはなかったではないかという声も聞きましたが、あらゆる教派が一つになって、そして特別に福島を覚えて、ヨーロッパからアメリカからたくさんのゴスペル、またダンス、そして素晴らしいメッセージのひとときを備えてくださってありがとうございます。天のお父様、今日ここに集われた方々の新たな一週間を祝福してください。ここまでの一週間の疲れを、心も霊も体もお癒しください。神様の御業がはっきりと見える素晴らしい一週間になりますようにお願いします。秋にはまた再び大きなコンサートが2つあるいは3つありますけれども、どれも祝福してください。これから御言葉を開きますので、よろしくお願いします。体調の優れない方々、また裕太君も体調を崩していますが、神様がお癒しください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。そういうわけで、ドイツから入ってパリからドイツに行ったんですが、そしてオランダに行って、そして最後は一番長いフランスでした。で、今回の旅の大きな2つのメインは、一つはドイツで行ったらすぐだったんですが、5000何百人かのドイツで一番大きいそのドイツ人の集会に行って、どれほど私たちが支えられたかということを感謝して、ライプツヒで起こった水害に私たちもささやかながら今度は献金をしたいという、大会のクライマックスだったんですけども、そこでした。大きな大会だったので、5000人入れてどういうのかなと思った。進学校の隣にサーカスの何倍ものテントを張って、そこにベンチ椅子を置いて、もうてんやわんやのような感じだったんですけども、それを終えました。で、次はフランスだったんですが、途中オランダに入って、オランダでも集会がいくつか増えまして、そこでオランダは日本人の家々を回って震災の話をするということでしたが、オランダ人もかなり来られて、結局バイリンガルでオランダ語に通訳してもらって、そこでも震災の話をして、そして2つ目の目標であるフランスに入りました。フランスはフランス人の家に泊まって、フランス人の食事をいただいて、フランス人の中をずっと回って歩きました。このような経験は本当に初めてといえば初めてだったかもしれませんけれども、ドイツが終わった時には、ああこれで旅は終わったと思ったんです。そしたら今からオランダなんだ、時を取り直して、オランダは小さい集会がいっぱいあちこち回りながらやって、ああオランダ終わったからこれで終わりかなと思ったら、今から本番なんだフランスなんだと思って、なんだか本当に長いような感じがいたしました。で、今戻ってきてどうですかと言われますと、悔しいことにどうも私は時差があるらしくて、昨日もそうですが夜中の3時ぐらいにならないと眠くならないんです。ということは、もう一人はいかがですかと言われると、うちの家内はすやすやと早くから寝ているんでした。少し悔しいような、少し妬ましいような気になりながら、少し時差を感じているところです。で、行ってよかったことを昨日発見しました。私はただ開会のお祈りしてくださいってヨーロッパにいる時にメールが入ったので、スリッパ履きに短パンみたいなので行かなくてよかったと思ったんですが、一応背広持って行ったんでした。そしたら最初からも楽屋に連れて行かれて、司会をしてくださった歌手の人といろいろ打ち合わせをして、全部プロが入っていたんですけども、そしてその楽屋に行きましたら、ヨーロッパから来られたレーナ・マリアさんという、私お話しするの初めてでした。ずっと前、20年ぐらい前、福島のどっかに来た時、2500円だけ払って聞きに行ったことしかないんです。あとはテレビで見てるぐらいでしたが、 初めてお会いして、うっかりみなそこは私以外は日本人いませんでしたので、手を出して握手しようと思って、ああしまったと思ったんでした。まあ、ご存じない方おられるか、生まれつき お体がちょっと不自由なところがあって、足も半分は半分の長さしかなくて、それでも自分は、まあ、世界で最高幸せだというような証しと、そして親が熱心なクリスチャンで何を恥じることがあるかと、この娘こそが我が家に神様が賜った最高の娘であると、もう最初から堂々としてお育てになったということに昔感動してたんですが、初めてお会いしてうっかり他の白人の人みんな手を出したもんですから、私が一番最後に入ったので、あら、これ困ったなと一瞬思って、不思議な自分を発見しました。実はフランスに行った時に困ったと思った。フランス人は、まあ、握手もしますけど、男性女性関係なく、なんていうんですかね、右の頬と左の頬を道路の対面通行みたいにだんだん近寄せて、でキスするわけじゃなくて、ほっぺとほっぺをくっつけてチュッてするんですね。で右と左をやるんです。え、なんだこの挨拶と思って見てたんでした。でまさか私に巡ってこないかなと思ったら、私にも巡ってきたのでした。で私はしばらく慣れなくて、その都度おそらく両目をこうギャーッと渡した。それを見て何人かのフランス人がクスクス笑ってたんでした。そして大変気遣っていただいて、日本人はこういう習慣ないんですから、日本人にはしないでくださいと今度お断りを言ってくれるようになったんです。それで少しく解放されたんでした。しかし皆さん、それをじーっと見てたので、レーナ・マリアさんにお会いして、あら、握手しようと思ったけど、ちょっとこれは失礼だったかなと思ったら、自分の無意識のうちになんだかフランス人になったように、顔を近づけて皆さんまさかキスなきゃしませんけど、私の右の頬をマリアさんの右の頬にくっつけて、そしてよくやったもんだと思いますが、見た通りにチュッなんて言ってですねそれからおもむろに当たり前のように今度左の頬をさ、生まれて初めて自分の方からやりました。ただそこには日本人はいないから、アメリカ人ではしないかもしれませんが、見て別に変な感じはしていなかったんでした。まあヨーロッパに行って、それは一つ得た財産と言えるかどうか分かりませんが、間違っても皆さんにはしませんのでどうぞご安心ください。まあ、そういうわけで旅もここまで守られて、そして先週の水曜日に25日に日本に無事戻ってくることができました。それで今日は改めて2年半前の原点に帰って、イザヤ書の37章1節から、実はこれは震災が起こる5日前、その時いた人といなかった方おられると思うんですが、私たちの教会が今進入禁止の原発の近くにあった時の最後の礼拝の箇所だったんです。で、実はその次の週は祝福の神というお話をする予定だったんですが、永遠にというわけじゃないけどできなくなってしまいました。ですから今日はその同じ箇所をもう一度紐解いて、2年半前の全てはそこから始まったんだということをご一緒に確認したいと思います。で、実は教会の玄関にある十字架を持ち上げているコルテン効果なんかで作った看板は、その祝福の神っていうのが今でもだいぶ古くなって赤ちゃけて、まだペロンと落ちないでくっついてんじゃないかと思うんですが、原発のそばの教会にもう少し大きめの同じスタイルの黒塗りの十字架を掲げて鐘が下がっている看板と同じものがここについています。私たちはかつてそこで最後の礼拝で、あ、この箇所から、その5日後から信じられない人生の出来事に出会ったんだ、全てはここから始まったんだということを覚えたいと思います。じゃあご一緒に聖書を持っている方は、新改訳ですが37章の1節前の方にも映っています。ご一緒にお読みしましょう。はい。ヒゼキヤ王はこれを聞いて、自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。王様の時代、王国の時代、ドイツもフランスもお城がたくさんあって、昔は領主がいて王様が君臨する時代でした。で、これはフランスやドイツではなくて、イスラエルの国ですけども、今から遡って2000年前がイエス様、 そこからさらに700年遡るとヒゼキヤ王様の時代になります。紀元前のキリストの701年前と思われますけども、この時の王様は尋常ではなかった。何かを聞いて自分の服を破って荒布に着替えたというんです。王様は王様の色だ、紫とかそういう服をキリストの時代にも着たんじゃないでしょうか。私たちは普通平素喪服を着て1週間過ごすということはまずないと思いますけれど、荒布のボロ服のようなものを身にまとってたまらずに私たちがお祈りしたいって礼拝所に来るように、祈祷室に閉じこもるように、祈りの丘に行くように、主の宮に行って祈らざるを得なかったという場面です。これは2年半前に1回大熊の教会で解説したんですが、何を聞いて王様は服を破って荒布を着てそして神様の身元に駆け込んだんでしょうか。じゃあ引用箇所の10をちょっと出してもらいますね。前の36章にこんな歴史の記述が残っているんです。36章1節ご一緒に読んでください。はい、ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。皆さん、国家存亡の危機、国破れて産がありの時に安穏として暮らす人がどこにいますか。自分の家庭が破産して借金取りに囲まれようとする最中に青ざめない人がいたら異様です。この国の責任者であったヒゼキヤ王はものすごい大帝国でした。当時はローマ帝国のずっと昔、ギリシャ帝国のもっと前、ペルシャ帝国のもう少し前、アッシリアという大きな国が国々を席巻して大帝国を築いて、吹けば飛ぶような四国の 1.5 倍ぐらいの、いやもうその半分は20年前に亡くなっていたんです。南の国のユダ王国ぐらいしかなかったんです。もう首の皮一枚でつながっているような風前の灯火、世界地図から我が祖国が消える、私たちも故郷がなくなった人もおりますけれども、そのような歴史の事態に陥っていたんです。皆さん、私はヨーロッパに行って今回帰る直前に私の通訳をしてくださったフランス人の娘さんが一瞬でした。いやーヨーロッパは、ブラジルの時は殺されるから気をつけろと言われましたが、殺しはしないけど、もう一瞬のプロでみんなバトンでリレーでスリラーもう練習して映画で見るようなプロだっては聞いてはいたんですが、私も気づかない、本人も気づかない、お母さんも気づかない、後で気づいたんです。携帯電話を首にぶら下げてしっかり握っていたのに、子どもたちというか少年たちがわーっと寄ってきて、分からない分からないルーマニア語だったと思いますが、いやいやいやいやとしているうちに気づきませんでした。だから多分一瞬パッと払いのけた隙にぶら下げているものの中身だけ、信じられない早業で、後でダーッと逃げ始めたから、え、誰か何かあったって聞いたらもうないんです、そこに。なんで話を聞きましたら、このようなことは住んでる人もよくあることで、って。いやこれはカバンを後ろにしてたらもう一緒にして取られるし、前に絶えず手でギューッと握ってなければ危ないですよとは聞いていたんです。そこで聞いたのは、いや日本は地震もあったし、私がいない時は台風もあったし、最近は竜巻もあるし、これからもっと頻繁に増えるとか言っているし、ヨーロッパから見ると地震がほとんどないから、だから日本は大変ですねって。で私たちが行くと、いや日本離れて気がついた、変な事件が起こるとは言っても全然安全のレベルが違う、ポケットの後ろに財布を入れて歩けるし、ポケットに物を入れてたらすぐすられるって言われないし、カバンを後ろ向きに置いててみんな平気で歩いて、リュックサック背中に背負って前向きにしようなんてことはあんまりしないし、だから人災を取るか天災を取るか案外平等かもしれないね、なんていうことを話しながら歩いたんでした。で私たちは福島は人災か天災か両方加わってたか分かりませんけれども、ヒゼキヤの時代はこれは人災というか台風とかそういうことではありません。大帝国が攻めてきた、で風雲急を告げたんです。皆さん、どんな時代にも私たちは風雲急を告げます。先週不動産の会社から連絡があって、私は教会の3家族分入るアパートをもうだいぶ前から予約していたはずでした、はずでしたが、ご存知のようにこういうごった返している時代ですから、何がどうなるかわからないんです。急に本当に入れるかどうかわからなくなったって、 そんなことあるのってものすごい申し込みが殺到してて、間に入った不動産会社がとにもかくにも最終的に判断するので、こちらは何ともしようがないということで、もうそれで私は電話をかけ続け、それでもなんとか入れるようにする方法はないものかと、それは私にとっては風雲急を告げたようなことでした。また昨日私も気軽に大会のお祈りだけしようと思ったら、思いのほか大きい大会で、そして私が行ったらもう最初から打ち合わせで舞台のこっちの袖から出て、あそこに T 字が貼ってあるからそこに立って、そしてきっかりこの時間内で収めてもらってまた戻ってきてくださいと言われたのに、その10分後には今度は反対の袖から出ることになりました。そして真ん中に来てこっちの袖に戻ってくるんです。最後どうなったかというと、やっぱり元に戻ってあっちから出て真ん中で止まって話したら、戻らないでそのまま向こうに抜けてくださいって言われてですね、まあそんなことで私もちょっと緊張したんでした。みんな舞台裏で緊張していました。それで私はこんな感じだったのかと思ってトイレに駆け込んで、しばらくお祈りせざるを得なかったんです。皆さん、私たちは住まいのことでも急なスケジュールのことでも、もしかしたら家庭が潰れるんじゃないかとか、国が消えるんじゃないかとか、何が起こるかわからないんです。そのような歩みの中で私たちはこのメッセージをあの時聞いたはずなんですが、じゃあ2節進みますね。じゃあ先ほどに戻って37章2節、そしてこのような事態が起こったんです。ご一緒に当時の歴史をイメージしながら読んでみましょう。はい。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。はい、皆さん、王様はたまらずに大預言者、このイザヤ書を書いたイザヤのところにお祈りのお願いのために、政治家やそれから今で言ったら牧師のような祭司やそれから書記などを派遣したんです。それで私ごめんなさい飛ばしちゃいました。二丸を出していただくと、というのはこのようなことがその間に起こったんです。アッシリアの王様セナケリブっていうんです。それが将軍を派遣してラブシャケっていうんです。そのラブシャケが昔は洗濯機ないから洗い場があって、ヨーロッパにもここの井戸でみんな洗濯してたんだって、その洗濯をするような場所に来てひどいことを言ったという記録、ご一緒に36章12節読みましょう。はい。するとラブシャケは言った、私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか、むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないのと。皆さん、次の、はい。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになる。こんなことを言われたことがあるでしょうか。皆さん、日本の泉という洗濯場のようなところに、行ったらですね、向こうの将軍がやってきて、国民が聞こえるようなことで声で、お前たちの王様は俺たちの手からお前たちの国を守れないどころか、これからお前たちはひどい目にあって自分の糞尿を食らうほどの、そういうひどい目に遭うようになるのだということを散々なことを言ったんです。どの国だってその国が信じる神から、神が私たちの手からその国を救った試しなんかないとか、もういろんなこと言われたんです。で、三丸もついでにご一緒に読みましょう。はい。ヒルキヤの子である宮内長官エリアキム、初期シェブナン、アサフの子である三位ヨアクタ、自分たちの衣を裂いてヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。はい、解説しました。このひどいことを聞いて王様のところに行って、こんなひどいこと、あることないこと言われました、どうしましょうって。そうしたら王様も自分の衣を裂いて荒布をまとい、そして彼らを預言者のところに派遣して、神様に祈ってくれるように、取りなしてくれるように、国が消えてしまう、国家存亡の危機だ、風雲急を告げている、何としてもお祈りしてくれということになったんです。皆さん、私はここを見るとですね、あのあとこのメッセージをした5日の1000年に一度、1200年前の常岸津波に次ぐ大地震で、やっぱ私不思議なんです。他の原発は大丈夫だったのに、まるでそこにめがけてきたように大津波がやってきて、 そして5日後に故郷を離れる、このような事態になりました。あの時私は千葉にいて、訳も分からずうなだれておりました。で、結局福島 の何人か待つところに行こうということを決めた時に最後のメールを書いたんです。最後のメールというのは、あの頃私は多分もう福島に入ったらメールもできない、何もかにも通じないので、私たちの団体の議長に、私はこれから福島に行くので、もう入ったらどうなるか分かんない、もう連絡はおそらく取れない、だからこの手紙を知ってる限り回してお祈りの支援をお願いしてほしいと思ったんです。私は王様ではないから、このヒゼキヤ王のようなどれほどのストレスがあったわけでもないけれども、しかしあの頃は訳が分からなかったんです。ヒゼキヤは国が消える、本当に滅ぼされる、自分たちの糞と尿をこの国民が本当に食らうようになるのかって、まあそんなこと起こらないさって、左内輪をやっている場合じゃない、本当に祈ってくれと、助けてくれと、私たちは一巻の終わりだと、そこまでの心境になったとは言えないけれども、またきっとこの手紙が最後の手紙になるだろうと思って、でヒゼキヤはイザヤにそのような書面を書いてお祈りをお願いしたんです。じゃあ今日の箇所の3節に戻っていただいて、3節もご一緒に読みましょう。はい、彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。そしてヒゼキヤは神に取りなし、神様が働いたんです。皆さん、私たちは祈ってくださいと、私は祈りの支援を震災の1週間後ぐらいに送ったと思いますが、どうなったでしょうか。どうなったもこうなったも、私はバタバタとヨーロッパに飛び立つ前に正志先生にお願いして、ヨーロッパで流す用の写真をちょっと作ってくれと言って、パワーポイントかなんかで作ってもらいましたが、流すことはできませんでした。流す必要もなかったと言った方がいいでしょうか。いや、向こうについてすぐドイツ人の大きな大会があって、そのクライマックスに向こうで写真を用意していました。それじゃなくて、用意してきたこの写真を流してくださいと言ったら、係の人にこう言われました。それは流す必要はない、ここに来ている人はみんなあなたたちの教会のことを知っている、だから写真は見る必要がないと言われました。そのごとくに、ある人は私の顔を見ただけで泣いていました。またある人はずっと祈っていましたと言いました。またあるオランダ人は今も毎日祈っていますと言いました。あるフランス人はこれからも必ずずっと祈り続けますと言いました。また昨日日本に戻ってきて大きな大会に行って、別に私がメッセージしたわけじゃないんですが、あちらこちら歩いてると全然知らない人に声かけられて、私は水戸から来たんです、私は日立から来たんです、初めてお会いしますが先生の教会のことをずっと覚えてお祈りしていましたって、これはなんだ不思議な光景だと思いました。私が招かれてお話しする集会なら分かります。しかし全然関係ないところで、すぐ100メーターぐらい動こうと思ってもあっちこっちから声かけられて、次々声かけられて、祈ってました、祈っています、これからもお祈りしますと、日本でも国外でも、ああ私たちは自分で頑張ったんじゃない、本当に祈られて守られてここまで来たんだという当たり前の事実に2年半が経って振り返りながら直面をしております。じゃあ皆さん、その結果どうなったんですか。じゃあ4節、37章の4節をご一緒に読みましょう。はい、おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のために祈りを捧げてください。あ、ごめんなさい、これはまだヒゼキヤのお願いの続きですが、ね、神様はこの緊急事態をご存知のことと思いますけども、そして彼らがどんなに神様をも侮辱する、私たちのプライドをもズタズタに傷つける、許されざるひどいことを言って冒涜しているか脅迫しているかを全部ご存知のことと思いますが、まあ、レムナントというか残された民、私たちは震災で生き残りました、残された民でしょうか。生きてるから痛いんです、生きてるから悲しいんです、生きてるから悔しいんです、生きてるから嬉しいんです。この悔しさ、 この耐えられない思いを神様は知っていることと思いますが、祈りが必要です。どうかお祈りをお願いします。そしたらじゃあ5節を読みましょう。はい。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、続いて読みましょう。はい。イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あの言葉、アッシリアの王の者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな、恐れるなというメッセージが来たんです。これは聖書の随所に出てきます。嵐の中で一巻の終わりだと思った漁師たちに恐れなくていい、私があなたと一緒だ。ある女性に恐れずにただ信じていなさい。そしてこの時はイザヤを通し、恐れる必要はない。私たちは人の言葉を恐れ、あるいはめくるめく状況を恐れ、そして自分は無力だと思い、そして沈殿していくんです。しかし主の言葉を聞くときに何も恐れなくていい、全然恐れなくていい、まるで恐れなくていい、目の付けどころが違うんじゃないか。昨日私は挨拶の時に言いました。福島は未だ暗闇で混沌として手探り状態ではあるけれども、このようにわざわざヨーロッパからレーナ・マリアさんが来て、アメリカからウィル・グラハム先生たちが来て、そして世界中の震災の痛みが生んだ祈りの輪の中で持たれるこの特別の集会の中で、目の付けどころイエス・キリストをはっきりと見よ、悲しみの人で病を知っていて泣いている人のところに駆け寄ってきて、泣くために人となって来られたイエス・キリストが福島におられる。キリストを見て信頼して力をいただいて、そして明日に向かって一歩前進すべきではないか。いつも聖書はそのようなメッセージを打電しています。恐れるな。確かに彼は冒涜はした、冒涜をしてあなたは震えているが、しかし私は言う、何も恐れる必要はない。というのは7節、じゃあ最後の7節読みます。はい。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその彼を剣でため。当たり前のことを言いますが、これはイザヤ書で、イザヤ書は詩編のような詩書ではなくて、歴史書ではなくて、これは預言書です、基本的に。で、ここに預言が書いています。神様の御手の技ってこういうのって。人は目の前しか見えない。目の前の状況を足し算、引き算、掛け算、割り算して、未来はこうなると予測します。しかし、しばしば違う。全然違う。まるで違う。神様を考えていない未来の予測は当たらないんです。神様はあなたの思ってもいないことをこれからするというんです。彼のうちに一つの霊を入れ、彼はある噂を聞いて突如引き上げるであろう。あなたが襲ってこない、指一本触れない、彼が言ったようにはならないと預言者、これ預言書ですから、大預言者ですから、イザヤは告げたんです。しかも彼はあなたを滅ぼすと言った、彼自らが滅びるであろう。我が国で祖国に帰って引きずられて引き戻されて、そしてそこで命絶えるであろうと思ってもいない未来が告げられました。私たちは大熊町にいた時に教会堂を新築し100年使おうと言っていたし、使う予定でした。予定は予定なので1年半ぐらいで壊れました。まさかまさかの連続の中で、しかし信じられない神様の絵巻物語が綴られました。じゃあ当時はどうなったんでしょうか。じゃあ、引用箇所の40を出してもらいましょう。はい、読みましょう。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。ここで一回止めていただくと、ラブシャケという将軍はあんなに義本の泉で脅迫していたのに、傍若無人で我が物顔で世界を動かしているような天狗だったのに、突然引き返したんです。というのはなぜかというと、王がラキシュから移動した、ちょっと戦況が変わったんです。なんで戦況が変わったかについては9節ご一緒に、9節次出していく、はい、ご一緒に読みましょう。はい。王はクシュの王ティルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきていると聞いた。 彼はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった。クシュっていうのは今の世界地図と違うので、今で言うとエチオピアなんです。アフリカのエチオピアが軍隊を進軍して、だからアフリカから北上して、そして聖書の国の当時敵であったアッシリアに戦いを仕掛ける、多分噂を聞いて、こんな小さい国に関わってる場合じゃなくなったので、そしてどうも陣営が変わっていったんです。あれよあれよと見る見るうちに、ヒゼキヤが何もしないのに、そしてこれはもう一つ説があります。前言いましたが、私がだいぶ前にイスラエルの、また来年行ければ行きたいと思ってますが、ラキシュに行った時に、ちょうどヒゼキヤの時代の大量の人間の血の層があって、これほどの血の層は普通の葬り方をしたらこういうふうには出てこないと、このように発掘されるということは、もしかしたら疫病でも流行った可能性がある。バタバタと人が死んで、当時の人は薄気味悪がって呪いじゃないかと思って、ここにいたらみんな死んでしまうと思って、突然自分の国に引き上げていった可能性もなきにしもあらずという話を当時聞きました。だからエジプトが進軍、アフリカの国が進軍してきたからか、何かの事態があったからか、聖書は詳しく記しませんが、最後の引用箇所、じゃあ50を出していただくと、ただこのように結論だけ書いています。じゃあご一緒に結論、今日の箇所から言うと未来ですが、36節読みましょう。はい、主のつがいがでアッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。皆さん、これは天使が天から文字通り降ってきたのか、天の軍勢が戦ったのか、あるいは神様が、あるいは疫病を通して、もう一週間のうちにもうバタバタと人が死んでいって、遺体が積み上げられて、それが地層になって残っているのか、詳しくは知りません。ただとにかくたくさんの死人が出たんです。それで37節ご一緒に読みましょう。はい、アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。ニネベというのはアッシリア帝国の首都に彼は戻らざるを得なくなって、それで済まなかったんです。最後は思ってもいない顛末になったんです。その歴史の事実を38節読みましょう。はい、彼がその神ニスロクの宮で拝んでいた時、その子のアデラメレクとサルツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。謀反が起こったんです。その偶像の宮で礼拝をしていたら、その自分の子供に手をかけられて、そして彼は命を落としていったのでありました。だから当時のヒゼキヤやその家来たちは、あれよあれよという間に、これが神様の御手が動くということなのかと思ったんじゃないかと。例えばアフリカの軍隊が進軍してくる、急に敵の軍勢が死んでるらしい、王様が国に帰った、風の頼りで祖国で死んだらしい、こんな未来が本当に起こるのかって。皆さん、神様が働かれるとき、静かにしかし力強く大きく働かれるとき、私たちはそれをただ見つめて、主は恐ろしいほどの方だって、主は何というお方なのかって、歴史の主はあのお方であると告白せざるを得ないんです。さあ、私は今回オランダで、前にも言ったんですが、アンネ・フランクの隠れ家にちょっと時間を見て連れて行ってもらって、あ、行ってよかったなと思いました。で、今回2回目か3回目なんですが、行ってみて感じたことは、やっぱ不思議なんです。あの少女がユダヤ人としてナチスが進軍してきて、そしてオランダ人にかくまわれました。結局は捕らえられ、かくまった人も捕らえられ、亡くなったんじゃないかと思いますが、向こうで聞きました。たくさんのクリスチャンがユダヤ人の子供を自分の子として育て、命がけだそうです。密告されて結局自分も収容所に入れられて殺されたクリスチャンのオランダ人もたくさんいるという話を聞いてきました。命がけでかくまった。で、まあ、アンネ・フランクはそこで息を殺し、約2年強 そこにじっと屋根裏のようなところにすごい細い階段を本立てをずっと開けると隠れ家があるんですけども、トイレに行く時間も決まっていて、人がいなくなってからトイレに行くという、もう信じられない生活を送ったわけです。しかし何かに疲れたように書き始めた日記が、まあ、そこで紹介されていました。聖書の次に読まれている本はアンネ・フランクのその日記であるノンフィクションで、聖書の次に読まれているのはこの本であるなどということでしたけれども、何かに疲れたように、そして唯一生き残ったお父さんの手にアンネ・フランクが書き続けた日記が届いて、そしてそれが60何カ国語か分かりませんが翻訳されて、日本でも何回も翻訳されて、このような顛末になっている。私たちはそれと少し似ているなんて言ったら叱られますけども、なんかちょっと不思議な気がしたんです。今回は震災の後に行ったもんですから、例えばあの小さな隠れ家で2家族プラス1人が息を殺して生活して、それは天国のような物語であるはずもないんです。人は距離感ですから、親族でも誰でもあまりに至近距離に息が詰まるような生活してたら、それは子育ての方針が違うし、料理が違うし、喧嘩が始まって絶対許さないとなって口聞かなくなって、そういうことが起こるのは当然です、当たり前です、普通です。しかしそういうことも超えてきた、そういうことも超えて、そして何かに疲れたようにその日記を書き続け、そしてそれが歴史の一つの証言として残り、世界中の人にいろんなことを考えさせ、大きな感動を呼んでいる。私たちはたまたま震災があったその震災の土地にあった教会で、そしてたまたま故郷をまぐれで追われて運悪くという解釈も成り立つですが、しかし今日の聖書の箇所じゃないですけど、何か神様の手が動いたかな。そういう中でインターネットの時代ということもあったし、私も何かに疲れたようにこれを記すべきだと誰かに迫られるように、もう今は書くのやめましたけども、2年間ぐらい確かに何かに疲れたように書きましたし、ですからオランダに行ったらオランダの新聞社が取材に来て、オランダの全国紙の一つだそうですが、私たちが帰った後結構大きく記事が載りましたという報告が来ました。また来年来るかどうか分かりませんが、キリスト教関係ないテレビ局だと思いますが、日本に取材に来て30分番組この教会を作ってフランスでそれを放映したいが、そうなったら可能ですかという相談をされました。まだ返事してないんですが、何人かの人がここにいる人がインタビューを受けてくださるなら10日間ぐらいフランスから来て、そして通訳を入れて取材してフランスで30分で放映したいというような話もありました。皆さん、そういう一つ一つを聞くときに、あ、放映されるなら嬉しいというよりも、なんだか不思議だなって、なんでこの世の中に私たちは置かれているんだろうかという不思議だという気持ちが強いんです。またこちらに戻ってきたら、オランダでお会いした方がメールをくださいました。そこには暗殺して亡くなったマルチン・ルーサー・キング牧師の言葉が記されていました。憎しみを憎しみで振り払うことはできない、暗闇で対抗することはできない、どんな暴力も否定するけども、同じように憎しみも私は否定する、っていや超越するっていうのはこういうことかなって、あんなひどいことをされたら思い知らせてやるということでは何も解決しない、憎しみを解決するのは愛しかないというね。アンネ・フランクはよほどお父さんを尊敬してたんでしょうが、さすがのお父さんだと思います。どれほどドイツ人を憎んでも憎む権利があるんじゃないかと思いますが、ドイツ人が汚くてひどいということではない、私もドイツ人だって、どんなところにもいい人もいれば悪い人もいるって、それは平素の時代に言うことならできる言葉ですが、それほどの目にあって家族がほとんど皆殺しになっている状態の中で、よくそういうことが言えるような、超越したような人ではなかったかなと思いましたが、先ほどのマルチン・ルーサー・キング牧師の言葉もそうですけど、私たちはこのような歩みの中で超越したところに働いておられる神様に不思議に引き上げられながら、そして確かに憎しみで憎しみを振り払うことはできない、暗闇で暗闇に対抗することはできない、ただそれを超越したおそらく神の愛だけが乗り越える唯一の道しるべなんだ。だってアンネ・フランクのところに行って、私たちも少しはそれぞれの震災があり、それぞれの苦しい体験はあったにしても、全然レベルが違うと思いました。 で最後パリの空港に送ってもらうときに運転してくださったフランス人かと思ったらカンボジア人でした。そしてそのカンボジア人の人はご存知のように以前ポルポト政権というひどい独裁政権があって家族がみんな殺されている人でした。で元フランス領でしたからその後フランスに来て住んでいるということでしたがただごとでありませんでした。運転しながら泣き出しました。あんまり聞いて悪かったかなと思いました。奥さんは身重だったそうです。そして家族が殺されました。奥さんと一緒に国外に脱出する、それは信じられない、ジャングルのようなところで息を潜め、そして最後にいよいよ国境だか何かを越えて脱出しようとするときに自分は自分で作った急な坂を登り終えて、次に身重の奥さんが子供連れか何か最後に手を掴んで握ったか、よくわからないですが握ったか握ろうとしたときか一回握ったのになのか、スルッと抜けたか届かなかったか、下の川にそのままさーっと落ちて、昨日のことのように思い出して、そこで運転しながらわーっとちょっと泣き出してしまわれたんですけども、いやこれほどの体験をしているのかって、昨日のことのように自分の妻が自分の目の前で身重の妻が死んでいく場面を思い出すと言われました。スーツケースを下ろしてもらって、私牧師だから一言お祈りさせてくださいと言い、間に入った方がこの人たちは震災でいろいろ失ったんだって言いました。それは大変でしたねと言われましたが、そんなことを言っていただいて申し訳ないというような気持ちでした。全然レベルが違うと思いました。だけど私も牧師なので一言お祈りをさせてほしいと、皆さん話してみないと分かりませんが、ドイツ人であれユダヤ人であれカンボジア人であれフランス人であれ、みんな地上を旅するということは風雲急を告げ信じられない出来事に襲われながら深い悲しみや、また私たち以上の経験や体験を抱きしめながら一歩、それでも一歩生きているという重い一歩一歩なんだなと思いました。けれどそういう中で神様は私たちの父とした歩みを全部総合的に飲み込んで汲み取って神様の御業を前進させておられるんです。なぜといえば、最後に昨日のお話をします。昨日もいきなり楽屋でこの人ともう一人の牧師さんがこの集会をできるようにしてくださったんですと私を紹介してくださったんです。私はそんなつもりはないんです。何のことかというと大したことないです。震災の多分直後です。私に電話があったんです。私は東京行きだと勘違いしてました。勘違いが多いんです。震災の後は上野行きだと言われました。上野駅で時間がないので大阪かどっかの公園の帰り、そこでなら会えるということで、今回の大会の委員長であるアメリカ人が私に会いたいと言っていると。だから私は何の内容ですかって言ったら、内容は言わないんです。とにかく会いたいと言っているということで、多分内容を言うと断られると思って言わなかったのかなと思ったんですが、その時お会いしたら、実は被災した福島県でビリー・グラハムの大会をして、そして福島の人たちの大きな力や慰めになりたいという強い思いがあると。だけど福島県内をずっと回ったけども、そんなことやってる場合じゃないということで、もうことごとく門前払いのようだったというのは確か内容だったんです。それでなんとかならないものだろうかっていう、なんで私に来るのって、私その時東京にいましたから思ったんですけども、じゃあ何かやってみるという時間もないから、じゃあこの喫茶店でなんかスパゲティ屋みたいなところで、駅のところで、あんまり時間がなかったんです。今ここから片っ端から私電話するって言ったんです。それしかやってないです。で私の知ってる限り、福島県のいろんな清原牧師先生に、実はアメリカから福島のために一肌脱ぎたいと、何とかしたいと、で全部福島県の人、奉仕者も何もいらない、お金も出さなくていい、全部アメリカから持ってくるから、そのような可能性がないだろうかっていう相談に来てるけど、やるやらない別にして、お話だけ聞いていただくことは可能でしょうかっていうのは、確かそんな電話をした記憶はあるんです。1時間ぐらいずっと電話かけ続けたんです。あの時はなんで私がこんなことをしなきゃいけないんだろうかとはちらっと思ったんです。しかしそれは神様でした。そしたら私が電話したとこずっと回ったらしくて、で結果昨日のような集会になって驚いたんです。70台もバス、うちにも40人ぐらいの乗りのバスが来ました。全部無料です。70台も全部出してですよ。しかも飲み物やおにぎりまでつけてですよ。ヨーロッパからレナ・マリアさんを呼んで、アメリカからまた韓国からダンスチームとか来てですよ。そして奉仕してる人は全国から募集して80名、福島県の人はただ出席して、そしてみんな疲れてるんだから、他 ここでダンスを見て、ドラマを見て、歌を聞いて、証を聞いて、メッセージを聞いて、そしてなんとか力になり、癒されて、キリストの光が現れるようにって、そこまで上げ膳据え膳じゃないけども、しかしよくやったもんだなって、そして随分たくさん集まったもんだなって、バスがずっとの集会場に向かって、まあ、そこに私はただ出席するつもりで行ったら、いや、この牧師さんともう一人の牧師さんがこのきっかけになったんですって紹介されたんでした。私は全然自分でそんな意識はなかったんです。しかしそう言っていただけるならば本当にありがたいと思いました。本当に感謝だと思いました。皆さん、私たちはみんな小さいものですが、私たちの小さな一歩を神様は必要としているんです。私たちのささやかな力を神様は全部組み上げて、そして神様の全然違う大きな御業を前進させようとしているんです。私たちが姑息に計算して、私の力量ではこれぐらいの結果ではないかと計算する必要もないんです。足し算掛け算割り算の世界でもないんです。神様の全然違う計算式で、手ほどの雲があればやがて大雨になるんです。私たちは今週、神様がどのように私たちの一言を、私たちのどのような行動を欲しておられるか思いながら、神様に用いられたいと思って歩んでいきたいと思います。もう一回言います。2年半前、お祈りしてくれというこの箇所から、その5日後から全てが始まった。ほとんど聖書と同じような舞台劇。私たちも家をなくし、教会が閉鎖となり、故郷に入れない、信じられない、歴史上ありえない事態に直面しました。その1週間後に話すはずの祝福の神というメッセージは未だにできていないんですが、しかしこの2年半、神様は本当に祝福してくださいました。悲しかったんじゃないんですか？痛かったんじゃないんですか？苦しかったんじゃないですか？もちろん生き残ったから、残りの民レムナントは生きているから痛かったし、悲しかったし、苦しかったけど、しかし別の世界を見ました。神様が全然違うところで、こんなつまらない私たちを用いて、信じられない世界中の架け橋、また神様が信じられない出来事に用いてくださる、今週もきっとあります。そんな神様の素晴らしさにきっと出会うと思います。お祈りいたします。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、今日の聖書の箇所、歴史の顛末、私たちのささやかな歩み、思い巡らしましょう。いかがでしょうか。あの震災がなかったら、出会わなかった人が皆さんはどれぐらいおられるでしょうか。もしかしたらここに教会ができなかったら、教会で賛美歌を歌うことはなかったかもしれないという方もおられるでしょうか。もしかしたら、いやおうなくあれほどの旅をしなかったら、あんな経験もこんな経験もありえなかったということがどれほどあるでしょうか。私たちは確かに悲しかったし、確かに悔しかったし、けれどもそれはそれとして、神様はどれほど偉大なことを私たちに見せてくださったでしょうか。神様は確かに歴史に介入し働いておられます。私たちの限られた情報の中で、私たちの限られた頭の中で練り上げた計算式をはるかに超えた神様の物語が綴られてきましたし、これからも綴られていきます。もしかしたら私たちは抗うことなく、神様にお委ねしながら、ただ幼子のように神様にすがりつき、神様に祈り、神様に信頼し、恨み 津波や憎しみや、あれほど傷つけられたのだからという人間のレベル、人間の世界を一つ突き抜けて、神様の波長の中、神様の道のりの中を主と共に歩むほかないのではないでしょうか。もし今日心に神様を抜きにしたいろんなわだかまりがあるならば、また自分の心の中に執着するいろんな悔しさがあるならば、今日イエス様の十字架の血潮によって全てを許していただき、清めていただき、洗い流していただいて、まっさらになって今日から人生が始まったかのように、イエス・キリストに信頼し、神を見上げ、喜びと感動を持って、せっかく与えられた一週間を新たな気持ちで歩んでいきたいと思います。それでは私が一言ずつ祈りますので、ご一緒に同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、神様は力強いお方で、私は小さいものですが、あなたを信頼しますから前進します。悲しみや悔しさを乗り越えて、囚われることなく解放された歩みができるように、イエス様の十字架で暗闇を照らし、罪を許し、清めてください。新しい一週間を感動と喜びを持って歩んでいきます。あなたを信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。